皆さんこんにちは。エアジー FM 北海道の千葉ひろみです。世界エイズデー札幌実行委員会の宮武さんにエイズについていろいろとお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
宮武です。よろしくお願いします。
まずはじめに HIV とエイズって何なんでしょうか？
はい、HIV はエイズの原因になるウイルスの名前で、正式には人免疫不全ウイルスと言います。このウイルスは体の免疫力を下げる力を持っています。
免疫力って体の抵抗力のことですよね、はい、ウイルスによって抵抗力が弱くなってしまうってことなんでしょうか？
そうですね。体の中にウイルスが入ると徐々に免疫が下がっていきます。そうなると普段はかかることのないいろんな病気にかかりやすくなって、治療しないと最後には亡くなってしまうこともあるんです。でこのような症状をまとめてエイズと呼びます、
うん、HIV はウイルスの名前のことで、エイズは病気の状態のことなんですね、はい、それじゃあ HIV に感染するとすぐにエイズになっちゃうんでしょうか？
HIV に感染してからエイズを発症するまでに約5年から10年かかると言われています。でそのため発症するまでに感染に気づかない人も中にはいるんです、うん、でもエイズ検査を受けて感染に早く気づいて治療をすれば、エイズの発症を予防できます。
早く発見、見つけることが大切なんですね、はい、ところで HIV というのはどこにいるんでしょうか？
はい、HIV は体の中の体液の中にいます、血液、精液や先走り液、膣分泌液や母乳の中にたくさんいるんですけれど、それらが粘膜や傷口から入ると感染する可能性が出てきます。
じゃあ唾液とか汗なんかはどうなんですか？
はい、唾液や汗、涙やおしっこにも含まれているんですが、ウイルスの濃度が薄いので感染させるほどの力を持っていません。
なるほど、じゃあね、日常生活でうつる心配っていうのはなさそうですよね。
そうですね、インフルエンザウイルスなどに比べると感染力が弱いウイルスなので、日常生活でうつることはありません、
はい、先ほど粘膜や傷口から感染する可能性があるというお話を伺ったんですけれども、粘膜って口の中とか鼻の中なんかのことを言うんでしょうか？
はい、そうです。その他に目の中や尿道や膣、肛門の中などもそうですね。体の内側にあってピンク色の湿った部分と考えると分かりやすいと思います。
はい、なるほど、粘膜は皮膚よりも湿り気があって柔らかい部分だからウイルスが侵入しやすいということなんですね、
はい、
次に傷口なんですけれども、小さいものから大きいものまでいろいろあると思うんですけれども。
そうですね、ここでいう傷口っていうのは出血しているものですとか、染みたりヒリヒリするものですね。で傷が乾いて固まっていれば問題はありません。
出血した傷口がかさぶたになっていれば大丈夫ということなんですね。
はい、そうです。で HIV というのは感染力のとても弱いウイルスなので、空気中では生きられませんし、皮膚から感染するということはありません。例えばトイレの便座やプールやお風呂、手をつないだり同じ食器を使っても HIV はうつりません。
では、まあ、家庭内ではもちろんのこと、学校とか職場の日常生活でうつるということはないわけなんですね、はいはい、では HIV がうつるケースとしてはどんなことが挙げられるんでしょうか？
はい、日本ではセックスによる感染がほとんどなんですね。先ほど粘膜からウイルスが侵入するというお話をしましたが、セックスの場合、自分の性器や肛門、口の粘膜などに相手の精液や先走り液、膣分泌液などが触れると体の中にウイルスが入ります、
うん、体液が粘膜に触れるからなんですね、はい、ではセックスの時に血液が粘膜に触れてうつるっていうことはあるんでしょうか？
はい、粘膜はとてもデリケートなので、セックスの時に精液がすれ合うことによって、出血することがあるんですね、うん、でその場合血液が相手の粘膜に触れるとウイルスが入ります、うん、具体的にはペニスが膣や口や肛門の粘膜とすれ合った場合です。
わかりました、HIV の侵入を防ぐためには相手の体液が自分の粘膜に触れるのを防ぐということが重要なんですね、
はい、
それでは HIV 感染を防ぐためにはどのようなことをすればいいんでしょうか？
はい、 セックスをするときにコンドームを正しく適切に使うことが大切です。そうすることで感染の可能性をぐっと下げることができます。
コンドームの正しい使い方はパンフレットに載っていますからチェックをしてください。コンドームを正しく使ってより安全なセックスをすることをセーファーセックスって言うんですよね。
はい、そうです。最近ピルを使っているから大丈夫という話をよく耳にするんですが、ピルは女性ホルモンで排卵を抑える薬なんですよね。妊娠を防ぐことはできるんですけれど、エイズを含む性感染症を防ぐことはできないので気をつけてほしいと思います。
コンドームはエイズや性感染症も予防できますし、ピルと違って副作用もないですから、とっても便利なアイテムですよね。
はい、
セックスをするときに他に気をつけた方がいいことってありますでしょうか。
はい、最近はオーラルセックスという口を使ったセックスでの感染も報告されています。特に相手の性器を舐める行為があるときは、ペニスであればコンドームをつけたり、膣であればコンドームを切ったり、ラップをあてがったりして体液と口の粘膜が直接触れ合うことを防ぐのが効果的です。
性器を舐める行為というのも気をつけた方がいいということなんですね。
はい、そうなんです。あとコンドームに使用期限があるんですけれど、ご存知ですか？
すごく小さいですけれども、日付がねこれ書いてありますよね。
そうですね、コンドームは使用期限を過ぎると劣化して破れやすくなるので、期限を守るということもとても大切です。あと持ち歩くときなんですが、コンドームを個別包装の状態で財布やポケットに入れないようにしてください。
はい、パッケージのまま持ち歩かない方がいいっていうのはどうしてなんでしょうか。
はい、財布やポケットの中は摩擦が多いので、気づかないうちにコンドームが傷んでしまうことがあるんですね。なので缶でできたハードケースに入れたり、買った時の包装に入れて持ち歩いてください。
セーファーセックスはコンドームを持ち歩くというところからもう始まっているということなんですね。ちょっと感じたんですけれども、コンドームを持ち歩くっていうのは、特に女性は抵抗感があるんじゃないかと思うんですけど。
そうですね、コンドームは男性がつけるものですから、エチケットとして男性が普段から持ち歩くようにしてほしいですね。
ところでエイズ検査ってどんなことをするんですか？
はい、HIV に感染しているか確認するために血液の検査をします。採血の量は 5cc で小さじ1杯ぐらいです。
簡単な検査なんですね。ちなみに検査にはどのタイミングで行ったらいいんでしょうか？
はい、HIV は感染してから血液中に抗体が検出できるまでに約3ヶ月かかるので、感染の可能性があった時から3ヶ月後に行くのをお勧めしています。
3ヶ月後、結構こう時間がかかるんですね。感染した時にすぐにこう分かる初期症状みたいなものはないんでしょうか？
そうですね、感染してから数週間後に風邪に似た症状が出ることがあるんですが、それ以外に目立つ症状が出ないので気づかないことがほとんどなんです。それから自覚症状のない期間というのが5年から10年続きます。
それじゃあ人によっては感染したことに気づかないまま HIV を他の人に移してしまう可能性っていうのが高いですよね。
そうなんですよね、なのでセーファーセックスがうまくいかなかったときは検査を受けることをお勧めします。
エイズ検査っていうのはどこで受けられるんでしょうか？
はい、病院や診療所などの医療機関で受けられるんですけれど、費用がだいたい5000円から7000円ぐらいかかります。でも保健所ですとかパンフレットに載ってる検査室だったら無料で受けられるんですよ。
無料で受けられるっていうのはね、いいですよね。あと他の人に知られたくない時などはどうしたらいいんでしょうか？
はい、仮の名前とか番号でも受付していて、匿名で検査を受けられるので大丈夫です。
はい、プライバシーに配慮してもらえるんでしたら安心して受けられますよね。詳しい検査の流れについてはパンフレットをご覧になってください。続いて検査を受けた後の話になるんですけれども、検査の結果が陽性だった時はどうしたらいいんでしょうか？
はい、結果が陽性だった時はとても不安な気持ちになるかもしれません。でも検査を受けたところで質問や相談ができるので大丈夫です。信頼できる医療機関を紹介してもらうこともできますし、カウンセラーやソーシャルワーカーに心や生活の相談もできるので、一人で悩む必要はないですよ。
支えてくれる人がいる、それを聞いてね少し安心しました。あとエイズの治療って って具体的にどんなことをするんでしょうか。
はい、エイズの治療というのはとても進歩していて、今は 3,4 種類の薬を毎日飲むだけでエイズの発症を遅らせることができるようになってきているんです。
では毎日ちゃんと薬を飲んでいれば今まで通りの生活ができるということなんでしょうか。
はい、そうです。なので必要以上に怖がったり面倒がらずに早めに検査に行くことが大切です。
では検査の結果が陰性だった時なんですけれども、これは、
はい、検査結果が陰性だからといってその後もずっと安心ということではないんです。あくまでも3ヶ月前までの自分は感染していなかったというだけで、この先もずっと感染しないってことではないんですね。なので検査イコール予防ではないので、そのことを忘れないようにしてください。
セーファーセックスを心がけることがやはり一番の予防ということになるんですね。
そうですね。
他に気をつけることってありますか。
はい、お酒を飲んでたりすると判断力が鈍ってセーファーセックスができないことがあるので、アルコールに気をつけてください。あとクラミジアやリン病など他の性感染症にかかっていると HIV に感染する可能性が3倍から5倍になります。性感染症は早めにしっかり治しましょう。
人任せにしないで自分の体は自分で守ることが大切なんですね。では最後になりますけれども、このトークコラムを聞いてくださっている皆さんにメッセージをお願いします。
はい、エイズは同性愛者や性風俗に関わっている人だけがかかる病気ではありません。好きな相手とのセックスなら HIV に感染しないというわけでもありません。ウイルスは人を選ばないので感染経路を塞ぐことが大切です。もし HIV に感染したとしても、これ以上ウイルスを体の中に入れないようにしましょう。自分と大切な人を守るためにセーファーセックスを心がけてください。
宮武さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。